ハイハーディストリビューションセンター
。豆腐さんはすごく仕事してると思いますよ。
そうなんですかね。なんか体感マジででも本当にゆっくりめでだったなみたいな印象ですけどね。
俺はもう何ができたんや今年はって、もう毎日こう自責の念に駆られてますよ。何もしたんやろ。
いやでも本当に僕はそんな感じですけどね。今年はこうそのあんまりこうつかみどころのない一年だったなっていうのは、
うん、まあ、
あとあれか、
時間だけは多少いつもよりはあったからさ、うんうんうん、まあ普段やらへん、まあ、豆腐以外のアーティストの手伝いとかもまあできたから、
まあ、そうっすよね。それはまあここではあれですけど来年ぼちぼち出てくるんじゃないですか、うん、そのセスワークが、
うん、まあ別にそんな表立ってはやってないけど、まあなんかな、そのなんだろう、どうしたら分からへんか分からへんみたいになってるね、うん、人たちの手伝いが豆腐の仕事で培ったノウハウでできるんやったら手伝いますよみたいなことができたのは良かったなと。
まあそうっすよね。ハイハットもね、まあちょっといろいろ権利関係のこととかもちょっと手を出せるようにやってるんで、
うん、だからまあなんかね、結局豆腐のことで経験したことしか俺は分からへんから、なんかこういう場合やったらこうなるんじゃない、うんうん、みたいな、まあなんかそういう手伝いができたのはまあ良かったんかなと思うけどな、
ね、あのご用命はね、セスまでこの下の
もう今
もう両手いっぱいですか今結構、
うん、いやまあそんなこともないけど、でもとにかく若い子と仕事したいなって気持ちも強かったから、
うん、まあそうっすよね。
だから本当に20歳21のコーラもいるし
ね、
うん、
まあみんないい感じになってほしいですよね。こんな時にこう20歳っていうのはなかなかこうきつい点もありますけど、まあ、ある意味チャンスでもあるっすからね今。
うーん、そうやな。だから
今回せるやつは絶対平時はもっといけるわけですから。
だからまあなんやろ、前の昔の仕事を思い出しましたよ。そういう若い子たちと話して、ね、
某大レコード会社の仕事を思い出しました。
大型レコード会社の端っこにいましたけど、
ね、
まあ俺がいた時とかそんなにツイッターとかインスタグラムとか TikTok とかではなかったから。
そうですね。いつもあの会社でタンブラー見てた記憶ありますわ、杉尾さん。
だからまあなんかとかサンクラとかまだ。
そうですよね。まあ今またちょっとサンクラね、まあ、来てますけど。
そう違う文脈のサンドクラウドやからさ、うんうん、今まあヒップホップとかもそうやけど。で結局まあタダで聴ける若い子がタダで聴けるツールって YouTube かサウンドクラウドで。サブスクはやっぱり会費払わなあかんし。
そうっすよね。
うん。
やっぱクレジットカード問題根深いっすよね、若い子にね。
特に日本は ね、カードが社会じゃないから
携帯電話とかもなんかこうあんま課金がねやっぱできないってなるとどうしても、
だからな、なんやろ、そうなっていったら結局音楽にペイする、何かをペイするってなったらもうライブとかグッズとかになってくんねやろな。
まあでも今ねチューンコアとかありますからね。でもね、
まあ、発信はね。
ああまあ、そうか、でも、あの聞く方でってなると思う。
うん、買ったり聞いたりする人っていうか。ね、で俺らもその CD とかレコードとか好きやから作り続けてはいるけどさ。
ね。
まあ、それは好きやから作ってるだけであってさ。
いやそうっすよね。まあ、作れてるだけありがたいみたいな話にもうなってきちゃってますもんね。あの、来年のね、
本当に
出る何菓子の話とかでも、その、フィジカル出るんすねって言ってましたもんね。二人ともね、出せるんすねみたいな。
まあ出せるやつ出したいし、俺は。ね、自分でもやっぱ好きやから。
いや、まあそうっすよね。なんかこう、音楽やってて、結構その、やってんなみたいな思うことって年々減ってるじゃないですか。その、DJ とかも、レコードはまあ僕そんななかったですけど、CD をめっちゃパンパンに持ってってる時とかに、あ、今自分は DJ やってんなみたいな風に思うのあるじゃないですか。DJ とかやってて。でそれがまあ、ポーチに USB でいけるようになり、でまあ、その曲作りもちょっと、まあ自分はハード使うっすけど、なんか、出先でちょろってやってる時とかになんかあんまりこう自己肯定感上がんないみたいな。
まあまあまあ、なあ、その、自分以外の人からしたらまあ一緒なんやろ
う
けど。
あ、そうそうそう。でもなんかそういうのってあれじゃないですか。
自分がめっちゃ重たいレコードガラガラ抱えて DJ した時の方がやった感はまああるよな。
そうそう。なんかそれで言うとやっぱ CD、なんか仕事で参加したやつとかもそうですけど、CD がその仕事をやった箱みたいなのに増えていくみたいなの結構、
そうだね。
俺好きなんですけど、あれがやっぱあるのが本当ありがたいっつうか。
そうやな。なんかこう、完成しましたって言って CD が送られてくるとやっぱ嬉しいから ね、
サンプル版がやっぱ来るっていうのは結構いいっすよね。てかサンプル版来ることがありがたいみたいなってことになるとはみたいなのはマジで思いますけど。
そうやな。まあでもそうやって変わっていくもんやから、まあそこに順応していかなあかんねんけど。
そうっすよね。ただね、そのレコードが
変わらんとこは変わらんよな。
ね、でもレコードが CD になるとかじゃなくて、こう無になるっていうのはなかなかのもんっすよね。
なんかね、不思議やなとは思うけど。
そうっすよね。今年もこのね、出たリストとか半分ぐらいしかフィジカルなってないんじゃないですか。
そうだね。そうだね。
ね。まあ、かといってフィジカルめっちゃお前ら買うんかって言われたらね、レコードぐらいしか買わないんですけど。
まあ、CD を買う機会は減ったかもな、本当に少なくなったかも。
で、レコードもあの LP 買って聴かんっていうね、LP で。
サブスクで聴いて、みたいな。
そうっすよね。
まあ、サブスクで聴き倒したやつをこうお礼としてレコードを買うことはあるけど。
まあ、でも結構そのパターンが今年は多かったっすかね。去年はなんか、ちょっとコロナになって、その勢いで再発問とかめっちゃ買ってましたけど、今年はちょっとなんか違ったあれでしたね。
まあ、でもなんかそういう意味ではレコードも CD もそうだけど、なんか印象、自分が買ったものってその、まあ、ヴィンテージのソウルとかレゲエとか抜きにしたらなんかそのスペシャル感があるものしか買ってないかもな。
なんか特装版みたいなやつってことですか。
いや、なんかまあサブスクでむっちゃ聞いたやつを、まあ、店で見つけたらまあ、買おうみたいな。
そうそう。まあ、あとお店にもね、持ってほしいですしね。
そうそう。だからまあ大阪は友達のレコーダーも多いから。
そうっすよね。
そこにお金落としたいのもあるし、あ、ここに売ってんのやったら買おうみたいな
ね。
うん、
再発問とかも今年はいいのがいっぱいあったもんな。
だからなんかそれこそ去年か一昨年出たジャングルブラザーズの一番新しいやつ、
はいはいはい、
とかはなんかサブスクにはあんねんけど、
はい、
まあ、レコードとかフィジカル出てなかって、今年、ジャングルブラザーズマニアの人なのかな、かどうかわかんないんだけど、はいはい、が、本人らにコンタクト取って、もう金も出すし、全部やるから出させてくれっつって、オフィシャルで出したの、500
回って。熱いやついるな
ぁ。それとかも、まあ、日本はなんか窓口一つしかなかったんけど、はいはいはい、なんか、すごいなみたいな。
いや、すごい時代っすね。
欲しすぎてマニアの人が欲しすぎて自分で金出すから、その本人らが OK もらってちゃんとマスタリングとかもして出すみたいなものがあってさ。
まあでも再発やってる日本のレーベルとかも、まあ似たようなもんっちゃ似たようなもんすもんね。
でもその現行の曲、音楽とかアルバムとかってなったら結構初めて聞くパターンかもなとか。
確かに。
関係ない人がだってお金出すから、
ね、エンジェル投資家じゃないですか、マジですごいな。
でそのブートでもないわけやから、オフィシャルやから。
そうですよね。
とんでもない話やなと思って、
ね、でもなんか富豪になったらそういう感じでありたいですよね。
そうやな。
お金をあげるのでレコードにしてくださいっつって。
でも若い子と話しててもやっぱり CD とかレコード好きな子も、音楽好きな子はそのやってるプレイヤーのコーラも結構 CD 出したりするレコード出したりするっていう子は増えた気はするから俺は。
まあぐるっと回ってね、やっぱりこんだけ物ないと出せる方がおしゃれっすよね絶対ね。
いやし、そのリアルなことで言ったらやっぱお金になりやすいやん。
まあまあまあ、リザヤがね、目に見えてお金になりますからね。
物販で2000円で売った方がサブスク何回回さなあかんねんってなるしさ。
ね、確かにね。でもまあCD インディーズで作るのはまあそれはそれで大変ですもんね、本当にね。
でも CD 作るのってそんなに思ってるほどお金かからへんやんか。
確かに。
その想定とかめちゃくちゃ凝らへん限りはさ
ね、意外とね。
でもそういう意味ではなんかいっぱい作ったらまあ面白いなっていうか。やし、こうお世話になってるお店とかに還元できるやん、おろしてもらって。
そうですよね。やっぱ流通がね生まれないっていうのはちょっとサブスクのデメリットっすもんね。
だからその大手流通会社を使わなくても自分でな友達の店とかに、
そうですよね、
おろしてちゃんと売り上げ渡せるとかになったらみんないい感じやのになぁと、ね、
こうおろしていくプレッシャーみたいなのってやっぱいいプレッシャーじゃないですか。
そうそうそうそう。だから昔その豆腐のライブで大ファンですって言ってきた子がこんなに曲持ってて聴いてるんですって見せてきた携帯の画面が違法サイトだったって。
懐かしいですね。ありましたね、そんなことね。
なんて言っていいかわからんかって、ありがとうございますって言ったけど、
ね、
その頃は分かってないわけやん。
まあ、でもね、これに関してはまあ自分もね、その、高校生とかの時にやっぱ YouTube とか、そのね、フリーダム時代の YouTube とかにをやっぱ利用してた身としては、何も言えることはないんですけどね、それに関しては。
でもその頃にとってサブスクみたいなもんなんやろうな。
まあやっぱりその20歳ぐらいまではね、そのなんか、そのぐらいのこう感じでもまあその、ね、経済状況とか、その、あれも的確かどうかとかもあるじゃないですか、クレジットカードとかに関しては。
もちろん。
なんで、ある程度はね、ちょっとその、ラフな状態でも、なんか最近あるじゃないですか、そういうこう、昔の曲とかが、こう、消されてたりとか、YouTube とかで。
そうやな、サブスクとかでも、ようけ、消えてるやつあるもん
ね。ありますよね。なんか最近も、ハドソン・モホークかなんかの、アルバム1枚聴けへんくなってるとか言って、話題になってましたし。
でもなんか下げるアーティストも多いっぽいよね。い
や、そうなんすよ。それこそ今年のベストでハーバートのニューアルバムめっちゃ聴いてたんですけど、スポティファイが多分聴けんくなってても、
まあ、突然下がったりするやん。
いや、そうなんすよね。あとなんかまあ実はそのなんか何ヶ月かしか脱しませんとか言ってる人もいるっぽいですしね。
ああ、なるほどね。まあいろんな言い方があっていいんじゃない。
ね、まあ野党はね思いますけど、なかなかその分かんないじゃないですか、どこで流通されてるかとか、やっぱそのサブスクになっちゃうと。
まあでも結局なんかサブスクもめっちゃ使うけど、ほんまになんか俺は自分の持ってるレコードの整理やったりとか、散歩するときに聴く音楽とか、まあ視聴器ぐらいの感じでしか使ってないからさ。
まあそうっすよね、なんか検索エンジンって感じっすよね。
サブスクでプレイリストとか作るの楽しいからやってるけど、うん、別にそれが別になんか仕事でもないし、めっちゃサブスクで聞いたやつをレコード屋で見つけたら、あ、これ買おうみたいな。
ね。まあでもね。
耐久性サブスクっていうこうライトな聴ける装置で何十回も聴いてるやつやから、もうこれを買っといた方がいいでしょみたいなさ。
そうっすよね。まあただね、やっぱこれももちろん Spotify さんでね、配信されてるんで、やっぱ。
いや、もちろんもちろん Spotify めちゃくちゃ使ってるから。めちゃくちゃ、そのプレイリストとか、まあ自分が作るのも好きやし、人が作ったやつ聞くのも結構好き。ね、
結構知らんやつが作ったやつとか見るっすもん、プレイリスト
を。そうそう、なんか検索でこうランダムに、なんか例えばハードコアパンクとか入れたら、全然知らん人たちが作ったそのハードコアパンクとかのプレイリストが出てきてさ、
いいっすよね、そういうのね。
めっちゃ面白い。なんかなんだろう、どこの国の誰が作ったかもよく分からへんけど、
ね、
その人のなんかある意味すごい趣味が詰まりまくってるというかさ、
ね、
まあ、自分用に作ったんか人に聞かせるために作ったか分からんけど、
うんうんうん、
なんかレーベルとかその有名インスタアカウントが作ったやつとかさ、でも結構面白いね。
いいっすよね。大体なんかサブスクにこれあったんやみたいな、うん、そういうので見つかること多いっていうか。
そうで俺も今日先月かな、その自分が持ってるレゲエの7インチ、ヴィンテージレゲエとかの7インチを整理しようと思って、結構 Spotify で探して。
はいはい。リスト化してみたいな。
リスト化したんですけど、やっぱり結構あるなって思ったし、まあ結構俺もその有名なやつしか持ってないからあれかもしれないけど。
いやでも意外となんか知らん間に過去作とかサブスク来てますよね。
なんかほとんどないやろなとか思ってたけど、ほとんどあって。
で、
しかもなんか聞いたことないバージョン違いとかも配信されてて熱みたいな。
ね、レゲエとかはそういうのありそうっすよね、マスター違いが。
なんかその歴史が長い音楽やと特にそうなってくるのかなとか思ったりとか。
ね、いいっすよね。
でもそういう使い方。人によってちゃうんやろうけど、
うんうん、
なんか使い方次第やなって思うし。
そうっすよね。
なんかね、東方の曲がリリースされてなんかチャートとかプレイリストに入ってたらやっぱ嬉しいし。
そうっすよね。なんかあれはなんか新たななんかあれっすよね、プレイリストみたいなんて。
でもなんかプレイリスト、まあ自分のお気に入りプレイリストとか俺も 2,3 個作ってんねんけど、なんか何聞いてんすか的な時にこうリストを送れるとか面白いやん。
そうですよね。あと今年よか最近良かったやつとかが結構すぐにこう見れるっていうのが結構いいなって。そうそうそう、
ぶち込んであるからこれ良くてみたいな、うん、これはレコードも出てるからもし見つけたら買った方がいいっすよみたいな会話ができるから、ね、なんか話早なってするけどな、喋ってたり。だからそういう意味ですごい楽しいなと思ってますけどね、私。Spotify Life エンジョイしています。まあ まあでもすごい、すごいもんができた。
ね。
できたなって思うわ、ほんまに。
なんかナップスターとか、リアルタイムでね、ギリギリあれでしたけど、やっぱすぐなくなっちゃったじゃないですか。
うん、まあまあ、その、違法律上の話もあるし ね。
やっぱりな、ダメやんやって思った記憶がすごいあっただけにね、うん、まさかこれが、Apple Music だってできた時、まあ僕ら出たじゃないですか、CM。
うん。うん、
ですけど
ね。それ言うてええやったっけ。
まあいいでしょう、
もう。それはええんか。出演したいことは別に言うてんか。
なんか、あれとかも、なんか、あれ出た時って、うん、まあ未来どうなるかとか分かんなかったですけど、こんな定着するとはな、みたいな。
そうやな。まあでも、そのまあ、自分で使ってみてさ、
はい、
その携帯と、まあ、パソコンでも使ってるけど、やっぱ使ってみて分かるやん、こういうのって。
確かに。
うん、あ、なるほどね、みたいな。
ね。
これはおもろいわってなるし、やっぱ若い子らに、例えばどっかで会ったとしても、俺、その最近何聞いてんのでめっちゃ聞くようにしてるからさ、
はい、
なんかかっこいいの教えてや、みたいな、うんうん、若い子とかに。やっぱりもう、全く知らんやつとか、やっぱりみんな聞いてるわけ、もちろん。ね。
うんうんうん、
二十歳のコーラとかさ、ね、ラッパーコーラとかでも、なんか、なんだろう、メインのプレイリストとかに乗ってこないような、
うんうんうん、
すごい、なんかマニアックなヒップホップとか、これやばいんすよとか言って、でそうなんとか言ってパッて見たら、もう再生回数、すごい数いってるとかさ、うんうん、そういうのなんかさらっと、なんていうの、立ち話で、なんとかっていうアーティストがって言われても忘れるけどさ、その場で教えてくれて、あ、これじゃあお気に入り登録しとくわ、みたいな。
そうっすよね。
とかコミュニケーション取んのすげえ楽しいなって思うけど、
ね、シェアも楽ですしね。
だからそれで興味、音楽に興味持ってくれたら最高やんなって、
うん、結局なんか、
ね、
サブスクレーさんみたいな話に
もうあった方がいいと思うよ。
まあね、
だってなかったら多分その CD とレコードがこう売れなくなってきた時代で、音楽を聴くっていう行為がそのね、人に興味持たれへんくなって食うものやったはずやん、このままやったら。
まあそうですね。まあまあ、てかそもそもこれがあるからまあ売れんくなってったってのはもちろんあるんですけど。
まあどっちもどっちやと思うけどな。
まあね。まあでも時代が移り変わっていってますね。
まあ何がね正解かは分かんないけど。まあもちろんその俺らは音楽を仕事にしてるし、そもそも音楽が好きでそういうことをやってるから、音楽にお金を使って、痛いから仕事頑張るみたいなとこも あるからさ。
そうですね。結局ね、レコードと機材しか買ってないわけですから。
高級車でも買おうかな。
いいんじゃないですか。
高級車っていくらから高級車って言うん？
確かに400万円ぐらいの車っつったって全然国産であるわけですもんね。
それって高級じゃないの？
いや、だって、普通にだってちょっと大きい国産の車だ、ね。トヨタとかで買ったって普通に400万ぐらいってあるんじゃないですか、オプションとかつけたら。
いわゆるその高級車を乗ってるっていうのはいくらぐらいから言ったらええもん。なんか
ちょっと調べます。高級車ボーダーって調べます。
気になる気になる。
500万円1000万円って出てますね、記事で。現在の高級車の価格は350から400万円以上ってなってますね。
新車、
まあ新車でしょ。
高級やな。
ね。
そんな、まあ、車に、あんまりこう明るくないから、よう分からへん
けど。そうですね。僕も、そんな新車とか見てるわけじゃないんで、あれなんですけど。まあでもやっぱ1000万円とか普通にあるっすもんね。
あるやん、その1000万。
いや、なんかね、東京で暮らしてると、ほんま感覚バグるっていうか、まあ、ロールスロイスとかやっぱ見かけることが普通にあるわけじゃないですか、やっぱりその。
ほんまに聞きたいもんな。仕事何されてるんですか。
なんかこの前それこそパフィーさんのレコーディングの時に、うん、ニコタマの高島屋、
うん、
行ったんすよ、
うん、
行きにうん、レコーディングの差し入れ買おうと思って百貨店入ったら、うん、自分のまあ自分も車で行っててあれでしたけど、その駐車場の並んでる車がもうそのすごすぎて。
たまにあるよな。それも大阪でもあるよ。なんか、ここ高級車しか止まってないな、みたいな。
そうです。なんか、別に普通の階なんですけど、なんか、忍びなくて止められへんみたいな、そこのライン、みたいな、なんか、この美しい並びをちょっと自分の車で怪我したくないなってことで、ちょっと離れたとこ止めたんですけど。
なんか、聞いていった方がいいかもしれんな、謎
を解。でも東京、マジでもその、普通に生きてて、その都市で、どうやってそちら住まれてるっていうのを聞きたい人っていうのはいっぱいいますよね、都内いると。
でもなんか例えば俺らが音楽好きなみたいにすごい車が好きで、 お金はそんなお金持ちじゃないけど、その大半のお金を車につぎ込んでる人もいるわけ。
まあだってね、僕らがレコード買うようなお金なんかを全部それに振れば、それなりのもんはできますからね。
だからまあそこのお金のかけ方なんやろうけど、
ね、まあやっぱ普通にね、サラリーマンとかお仕事されてて、そこら辺にこうバッチリお金かけていこうってなったら、それは我々よりはねがっつりできるでしょうし、
うん、そうやんな。別に車買う予定も何もないのに
ただただ散財してみたいっていう話ですよね。
いやいや、その高級車ってみんなどうやって乗ってんねやろっていうのがあってさ、あと、まあ、どれぐらい乗ったら高級車を買えるんだろうみたいな。
外車とかはね、意外とあの2年落ちぐらいですごい値段下がったりしますから、そういうの買ったりとかいうね。
でもなんか音楽と一緒で50万でもかっこいい車はあるわけやん、中古とかで。
ね、まあただまあそうなると維持費が結構マジでかかったりしますからね。
うん、まあでもあれなんかな、ステータス的なとこもあるやんな、もちろん。
いやまあそりゃそうでしょう。
サラリーマンのさ、靴とか腕時計とかスーツみたいなもんでさ、はい、これをつけてる、つけとかなあかんやろ、こんな年やねんからみたいなのもあるって言うやん。
ね、あとちょっとほら地方だったら、ほら会社の駐車場でほらレベルが役職でとか。あったりするとか言いますよね。
俺も30歳の時に豆腐ビーツの仕事一本にして年収100万円120万
円ちょっとそこぼかしてください。ワーキングプアね、ワーキングプアになってしまって
実家に帰った時があるじゃないですか、はい、
そうですね。まあちょっとその豆腐ビーツのせいみたいなのだけをちょっとなんか訂正はしてほしいですけど、
これ俺がちょっとその先走った感じが
あったから、ちょっとカクカクね、そのここでは言えないいろんな事情があって、ちょっとそのワーキングプアにねなってしまったっていう。
その時に、
はい、
本当に2、30万の軽自動車を乗ってていくと、田舎やからも車ないとコンビニもスーパーも行けへんような街やからさ。そうですね。でもなんかその同級生の友達とかと会ったら、やっぱみんな A 車乗ってんのよ。
へえ。
まあ結構なんか工場とか大工さんとかいろいろそういう、はいはいはい、けどすごいやっぱ A 車乗ってて、でなんかその何やったっけな、一回なんかその同級生の友達の女の子と喋った時に、その若い女の子とかはこうなんかなんだろう、ファッションとかじゃなくて車乗ってる、何乗ってるかみたいなところでこう男性を見る人が多いみたいな、
すごいな、家賃みたいな話や。
だからその俺の友達とかは音楽好きな子とかはさ、はい、そっち金かけてるから車なんか安い車乗ってんねんけど、
そうですね、
その子に彼女いい品買ったから女の子紹介しようみたいな話になってんけど、はい、なんか俺はその場に行ってなくて、後から聞いたらその若い女の子が軽自動車の人無理って言ってたらしいから。
うわー、なんか嫌な話やな。
うん、そら俺らもそら反論したけど、
はい、
そんなもんこっちから願い下げじゃいみたいな感じのそんなこと言うようなやつみたいな。
まあそれはそうですよね、それはそうですよ。
そんなだからそれあかんねんけど、英語じゃないけど、はい、でもそういう評価の仕方をする人もいるんやなっていうのはその思いましたよね。
世の中にはね、そういうのありますよね。
なんちゅうこと言うねみたいな。
ね、ありますよね。
なんちゅうこと言うねんって何回か言ったもんな、俺も。なんちゅうこと言うねん言って。
ね。
言ったらあかんぞ、そんなことみたいな。バスタイム！もう年収120万円。
めっちゃ何回も言うじゃないですか、その額。
いや、なんか語呂がいいから言いたくなるん
だけど。そうですね。もうちょっと行ったらもう扶養入れますもんね。扶養に戻れるっていう。
親父の扶養に入ろう。
そうですね。
30帰ってきて扶養入れてくれって。
ね。
言わずに済んだのもあるし。
そうですね。まあでもそんなね、あの、杉尾さんの後ろ姿を見て生まれたのがハイハットでもありますから、やっぱり。
見てられへんよって。
そうですね。こんなもう30過ぎた人間にもこんなことさせるわけにはいかんと。仮にも自分のね、面倒見てくれてる人を。
でもそんなになんかこう自分は貧乏やなとかあんま思わへんかったな。
まあ実家にいたわけですね、その時は。
まあ実家に金も入れてたけど、
ね、まあでもある意味そういうこうね、まああとはまあその稼働とかの経費をさっぴいてっていうところもまああるはあるじゃないですか。
もちろんもちろんもちろん。
まあただあれでしたもんね、建て替えるの大変やとかいう時ありましたもんね。
全然あったよ
ね。そんな時もね、月8で DJ 入ってて、その三重県から東京に
東京に俺の給料10万しかないやんけ、みたいな。
ね。忍者ライナーでね。
忍者ライナーで名古屋まで行って、名古屋から新幹線乗ってってやってたもんな。
ねえ。これはなかなか他では聞けないね。
話、
その、豆腐ビーツの。まあ、
その時は別に違和感なく。
そうですね。
まあ、別に時やからさ。
でもその皆さんから見ると、あの、ほどほどにあの、景気よく見えてる時ですから、これ。
そうそうそう。だから豆腐がテレビとか出たりさ、ね、
アマソニーとか出たりほんまにしてる時やったから、
ね、一応そのフォローで言うときますけど、僕別に普通に食べれてましたからね、それで言うと。
そうそうそうそうそう。だ契約内容が、ね、まあ、俺がわがまま言ったのもあるからこういうことになっただけであって、ね、でも実際やってみたらこうなんだろう、別にそのお金がどうのこうので、その前の会社を辞めたわけじゃないからさ。
まあそうですね、普通にまあやってみたいっていうのとかね、そういうのもありますから。
まあ豆腐ビーツをやりたいけど、まあそこの会社でできひんかったから、じゃあ辞めますねっつって別に円満退社しただけやから、
う
ん、
そうですね。
ただ固定給ってありがたいなってその時は思ったな。
そうですね、逆に僕今固定給になってからすごいありがたみ、今自分で払ってるんですけど、ひしひしと、はい、
固定給やんか、ハイハットは今。
そうですね、
だからまあある程度目処つくやん、家賃こんだけ払ってこ
いやもうな、急むちゃくちゃ生々しい話開陳してますけどいいんすか、こんなん、こんなんで
ハッとしたいだけの話
で。いやいや、まあそんなん上げるに決まってるじゃないですか、こんなん、こういう話って結構大事ですから。